そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さ、自動車情報番組そんな雑貨店ですけれども
、はい、
また始まったそういうのが我々ですね、第183回で、和田の車があまりにもボロボロなので、あの足回りがもう段差を乗り越えるとゴンって異音がするっていうね、
は
い
は
い、
うん、そうでしたね、
ですのでどっかに行って直してこなくっちゃと思ったら、すごく素敵な店を見つけてしまいまして、
うん、
そこでね、国政キューマさんっていうメカニックの方に、はい、和田さんよくこんな車乗ってましたねって言われながら、ね、直してくるっていう、それをですね、うん、インタビューさせてもらいまして、
はい、
でその様子を第183回でインタビューをね、うん、お伝えしたんですね、
うん、
でですね、その時に僕はこんなことを言ったと思うんですね、
はい、
国政キューマさんどんな方かって言いますと、もちろん腕の立つメカニックではありますけども、
うんうんうん、
神様の子供ですと、
うん、言ってましたね。
この神様というのがどなたかと言いますと、国政久夫さんという方がいらっしゃいましてね、
はい、
車好きっていう人はね、この名前聞いただけでピカッと、もしかしたらキューマさんの名前聞いただけでもね、ピカッと来るかもしれませんけども、
うん、
国政久夫さんというのはですね、簡単に言ってしまうとサスペンションの神様です。
うん、
ね、車の足回りの神様。ですね、日本オールスターダートラ選手権で2年連続優勝も果たされている方で
おお、
それからですね、スーパーフォーミュラの全チームのピットで使う部品も国政さんが作られたものと、
うん、
いろんなメーカーが、国政さんちょっと、開発手伝ってもらえませんかなんて言ってお手伝いされたり、それからですね、東京大学でもですね、うん、非常勤講師として教鞭を取れたり本も出版されたりと、もう本当にね、神様なの。
はい。
で、その方にですね、
うん、
先日お会いしてまいりまして、
はい。
あのですね、私ですね、足回りの方はですね、前回、183回でね、お伝えした通り、
うん、
まあ、メンテナンスしていただいて、ショックアブソーバーのオーバーホールなんかもしていただいて、
うん、
ね、非常に快適になったわけですよ。
はいはい。
で、その後ですね、車検を通しましたらね、
うん、
こちら、マツダのディーラーに通した、ディーラーで通したわけなんですけども、
うんうんうん、
和田さん、マフラーの音が大きすぎますと。
うん。
今回は、検査員さんが多めに見てくれたので、うん、通りましたけど、次回無理ですねって言われましたので、
運が良かったですね。
そうなんです。これはですね、僕別に大音量でブンブンってやりたいわけではないので、
うんうん、
ね、マフラーもね、性能が劣化してくるので、じゃあ、まあ、変えましょうかということで、
はい。
変えることにしたんですね。で、うんうん、せっかくならばと国政キューマさんにですね、うん、またお願いをしたんですよ。
また
マフラー変えてもらっていいですかと。
はいはい。
そしたらですね、正直な方なんですね。あんまりやったことないけどいいよと。いや、自信がないとかじゃないですよ。もっと総合的にエンジンの中とかね、
うん、
足回りとかってもう総合的にやる方なので、うん、
はいはいはい、
ミッションとかね、なので、うん、マフラーだけってそういう簡単なのはなかなかないよって言われたんですけども、やってほしいの、キューマさんにって言ってやってもらったんですよ。
ああ、はいはい。
で、その時にもしよかったらお父様の久男さんにもインタビューできますかねってお話したらば、
はい、
いいっすよって言われたので、
軽っ。
なのでね、今回はね、車の運転上手くなりたい人、
はい、
それからね、メーカーの技術者さんとか、
うん、
ね、車と人間の対話っていうところにもね、お話触れますので、ユーザーインターフェース研究してるとかね、それからね、マツダというね、自動車会社の虫谷さんっていうね、技術者の方がいらっしゃるんですよ。
はいはい。
この方は国政久夫さん の, この雑誌に連載してた記事とか出した本とかをね、うん、本当にそれこそ買い漁ってね、
はい、
で、これからマツダはこういう車作りをするんだって言って研究してるらしいんですね。
うんうんうん、
なので今回はそういった運転うまくなりたい人も含み、マツダの虫谷さん、 虫谷さんに捧ぐ内容となっておりますのでぜひともですねお聞きいただいて
呼びかけた、
下平さんもこれからお聞きいただいて、
はい、
エンディングで感想をお聞きしたいと思います。
はい、
それではそんな雑貨店今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。雑貨店リスナーの皆さんこんにちは。店長の和田でございます。本日私は BSC 藤野さんまたはオリジナルボックスさんにお邪魔いたしまして、なんとですね国政久夫さんにお話を伺うことができることになりました。ですね、国政さん車好きの方はもちろんご存知だとは思うんですが、簡単に言ってしまうとですねサスペンションの神様です。車の足回りの神様と呼ばれている方ですので、僕今神様の前に座ってるんですが国政さんよろしくお願いします。国政さんの本、
はい、
営業版が高速道路をぶっ飛ばせる理由1、2と私拝見しまして、
うん、
今日ですね2を持ってきて内容を勉強してきたわけなんですが、
はい、
そこで最近の車があんまよろしくないじゃないかというようなことをバッサリ切ってらっしゃいますけども、
はい、
最近の車って技術も進歩してるので、
うん、
日本車も良くなってきてるんじゃないんですか。
例えばですね、
はい、
極端ですけど最近だとねものすごく危険なシュレッダーってあるでしょ。
シュレッダー、はい、紙裁断するやつ
ですね、はい、あれハサミで切ったっていいじゃないですか。
もちろん
でもそれを大量に一気にこうやりたいから、
はい、
機械に任せてるわけですよね。
便利で僕も使ってますが、はい、
であれ自分のハサミだったら、
はい、
まあ、めったに手切ったりしないですよね、まあ、多少こう切るかもしれないけど、
ね、
大事に至らない、
まあ、まあ切らないですね。
シュレッダーは恐ろしいですよね、
はい、
あれと同じで最近 そのオートマ車って、
うん、
まあ、ごく当たり前になってきたんですけど、
はい、
オートマ車ってやっぱり最初の一踏みで間違ったら、
うんうん、
あとは機械の方が全部やるわけですよね、
うんうん、
ギアも勝手に入ってるし、
うんうん、
発進のクラッチ操作もやってくれるし、
そうですね、
加速もしますよね、
はい、
そうすると自分の思い通りにじゃあ動いてるかっていうと、従来 そのマニュアルミッションだったら、
ええ、
もっとこう自分寄りの操作が可能だと思うんですけど、
うん、
オートマってなんかこう勝手に動く感じがありません？何割か
僕も個人的にはマニュアルが大好きなんですよ、ね、ずっとマニュアル乗ってますんで。でもオートマって人間の代わりに操作をやってくれるっていう点、とっても楽になって運転がしやすくなるもんではないんですか？
うん、それがもう一番の目的だと思うんですけど、はい、でもそれはでそのミサイルの発射ボタンを押すのと同じでね、
うんうんうん、
パチッと最初にやったら、
はい、
あと残りは機械が全部やるわけですよね、
うんうんうんうん、
で最初の操作を間違えたら、
はい、
ちょっと待ってっていかないですよね。
ああそうですね今のなしってわけにはいかないですよね
そうなんですよ。で多分ね最近 まあ、いかにもこう老人っていうふうにこう、ね、言われてるんですけど、はい、本当に、ね、スーパーとかでね、
うんうん、
ドーンと壁にぶつかったりしますよね、
はい、
あれもそれも結局、運転手が分かりやすければ、
うん、
で今から動こうかなっていうタイミングと、うんうんうん、動く速さとか量が加減できるんですけど、うんうん、そこのところが一番ね、
うんうん、
自分のタイミングなりこのくらい動かしたいっていうのがなかなか実現しないんですよ、オートマって。
ああ、なるほどなるほど。
言われてみればそうでしょ。
そうですね、
うん、
確かに坂道とか、
うん、
コーナーからの脱出とかで、
うん、
いやそうじゃないよ、そのギアじゃないよって言いたくなる時はあります、う
ん、ありますよね。あれやっぱり自分の願ってる車の反応と違いますよね、
うん、はい。あ、じゃあ本当は人間ドライバーの側が思ってる、うん、こうしたいっていうのとずれた反応が返ってきちゃうっていうことをご本人も書かれてましたけど、
そうです。でそれがどこまでこう緻密にねタイミングを含めて自分の管理下に置けるかっていうと、
うん、
AT 車ってやっぱりね、うんうん、いい加減なんですよ、
あ
ものすごく。
最大公約数的なというか、
そうそうそう、
まあ、こんぐらいでしょっていうところで動いてるかもしれませんね。
そうそうそう、だから確かにそのアクセル操作だけすれば発進もするし、うん、それからあとブレーキかければ止まるんですけど、うん、その間の、うん、なんていうかね、動いてる間中ドライバーが期待している通りの動きかっていうと、はい、まあ、かなりいい加減ですよね、
うん、
ちょっとスピードが出たり、
そうですね、
からちょっと下がりすぎたり、うん、だから例えば速度を維持しようと思っても、うん、もうさっき言われたそのね、
はい、
このギアじゃないんだけどっていう風になりますよね、うんうんうん、と同じで、うん、例えばの話、自分が歩いてますよね、
はい、
で後ろをもう幅が狭くて車が追い越せないと、
はいはい、
で後ろを車がついてきてるんですよね、うん、でオートマ車とマニュアル車になったら、はい、どっちが信用できると思います？
僕マニュアル
ですよね、
はい、
多分ドライバー側に立っても、それから今言ってる歩行者側に立ってみても、はい、AT 車で後ろから来られたら、うん、なんかちょっと前が悪かったらドーンと来そうな感じしますよね、うん、でそのぐらい AT 車っていい加減なんですよ、
うんうん、ワンミスですごく大きく違う結果が出てきそうな気がします。
そうそうそうそう、
オートマだと
その通り、その通り、うん、でそれも、例えばですね、今 K って今 660cc で、はい、そこそこパワーがあるんですけど、はい、そうは言っても K だからっていうご認識がありますよね、うん、
ありますね。
それで、分かりやすい話ね、いわゆるトルクコンバーターって流体クラッチがついてますよね、はい、あれってあの要はギア比が変わるって言い方でもいいし、いやトルクが変換できるんですよ、
はい、
そうですよね、常識的にって、はい、でざっくりまあ 1.9 倍で、まあ大きく言えば2倍ぐらいになるんですよ。ということは一速ギアでも、
はい、
さらにこうもっともっと低いギアと同じぐらい加速するんですよ。
あ、
トルクが倍になるんだよ。ということはそーっと踏んでるうちはいいんですけど、バサッと踏んでしまうと、うん、単純に 660cc の倍だから 1320cc のトルクが出るんですよ。
また車体も軽いし軽って
そうそう、だから実はねものすごい勢いで飛び出すんですよ。
またアクセル操作って僕偉そうなことを言うつもりはないんですけど、うん、結構雑にやってる方多いと思うんですよ。
でもあれもね雑でしょうね、
バタンって踏んじゃってるっていう方、
緻密にやってもねそういうふうに答えないんですよ相手が。
そうなんですか。
だってコンバーターってスリップするでしょ、
うんうん、
回転があってもうすでにタイミングがずれるでしょ、
はははは、
最初
上がった状態で、
そうそう、で上がって
動き始めちゃう、
流体クラッチが動き始めて、はい、それから動くんで、うん、時差もあるし、うん、それから自分の操作量に対して同じ量だけ動くかったら、うん、もう絶対そうはいかないんじゃん。
思いのほか前にドンって出ちゃう構造になってるんですか。
それで待ってても来ないし、うんうんうん、ちょっと深く踏んで来たらちょっと戻さないといけないでしょ、
うんうんうん、
すごく煩わしいんですよ、
うんう
ん、それでどうするかって言ったらアクセル煽ったりして迎えに行くんですよ。
あ、そのための操作になっちゃうんですか。そうそうそう、
迎えに行ってなんか反応回避したらスッと緩めるみたいなね。でそれ慣れれば、
うんうんうん、
なんとなくこうバタバタバタっとこう出ていけるっていう。
あの信号待ちなんかで僕あのロードスターのマニュアル車乗ってるんですけど、隣に K が並んだ時ね、 K に負けるんですよスタートダッシュ。
あ、そうそうそう、
僕もちろんアクセルフルで踏んだりはしませんけど普通に出てるつもりなんですが、うん、なんでそんなにダッシュしていくのっていうぐらい K が速いんですね。
だから速いんですよ。
そういう理屈があったんですか。
でマニュアル車は排気量のまんまでクラッチをつないでも、はい、
う
ん
う
ん
う
ん、いくらつないでも11しかつながらないんですよ、
はい、
別に増幅しないんで、
は
あ、だ元々の排気量のトルクしか伝わらないミッション。AT 車はトルクコンバーターってもう一つそのトルク変換装置がついてるんで、うんうんうん、深く踏むと、うんうんうん、ざっくりもう2倍近くになるんですよ。
運転しづらくないんですか。
だからしづらいんですか。
みんななんで乗るんですかね
ね、え不思議ですよね。
あの息子さんのキューマさんにお話伺った時になんか車に対して文句があったりこう違うんだけどって言ったら声出せばいいのに声上げればいいのにって聞いたんですが、
その通りです
。皆さん声上げないですよね。
だからあれもうね
あんなもんだと思ってるんですかね。
そうだし、もうディーラーに行っても、うん、オートマ車しかないですよね。
そうですね。
よっぽど変わり者が、うん、各メーカーのカタログ開いて、うんうんうん、マニュアル車を探してってなってもね、もう100分の1ぐらいですよね、
うん、ほとんどなくなりましたね。
ねえ、何でもかんでも AT 車で片付けられてると、
うん、
だからもう選択のしようがないっていうかね。
選択のしようがないからもう最初からそれ乗っちゃってるし、
そう
こんなもんでしょう初めからっていう感覚。そうそうそう、
免許取って、ええ、最初に経営の中古かなんか買ったりすると、うん、もうそれがスタートなんですよね。
あ、そうか、知らないんだ。
知らない。
いや僕もですねこちらであのビルスタインのショッカー・オブ・ソーバーメンテナンスしてもらって、 今乗ってるんですけど、こんなに良かったっけってやっぱり思うんですよね。なんか特別なことされてます？
いやいや、もう普通です。
普通に
元に戻しただけですよ。
なんかのオリフィスを特別なものとか調整してるとかじゃなく、
じゃないじゃない、
ものすごくね乗りやすいんですよ、
うん、
で最初にここから帰るときにもう感動しちゃったのが、まっすぐ走ると思って、でそれまでももちろんまっすぐ走ってるつもりだったんですね、でも実際メンテナンスしてもらって乗って帰るときに、なんてまっすぐ走るんだこの車と、なんていい車だと思いました。
いやいや、それも普通になっただけですよ。
あれが普通、
元に戻ったんだから。
でもだんだんだんだんこう悪化していくので、体が馴染んじゃうせいもあるし、
そうそうそう、それ
分からなくなっちゃうんですよね。
それなんですよ。
で今オートマからスタートしてるってなっちゃうと、最初がそこなので、食べ物で言えば本当に美味しい肉を食べたことがないのに、こう例えば僕も吉野家の牛丼好きですけども、吉野家食べて、あ、うまいじゃんって言ってるとこスタートになっちゃってる感じ。
そうですか。
その違いがあるんですね。
だから AT 車は特にね、すごく扱いづらいはずなんですけど、それはどっちかというとマニュアル車とか、
うん、
もっと乗りやすい車を経験した人が知ってるだけで、最初から AT 車だったら、もうしょうがないですよね。それしか知らないんだから。
そうですよね。
だから疑う余地がないというかね。
今我々ハイビジョンのテレビとか 4K とか見てますけど、うんうんうん、昔はブラウン管のテレビでもソニーのトリニトロンとか、うわ綺麗と思ってましたけど、今もう戻れないですもんね。
そうそうそう、あれと一緒です。
それと同じか。
そうです。
もうそのアクセルだけではなくって、今ブレーキの話もちょっと出ましたけども、
うん、
ブレーキもやっぱり車によって違いがありますよね、
うん、
僕今自分で乗ってる車好きなんですよ、うん、ちゃんとスーッて止まってくれるし、
はいはいはい、
ただどことは言いませんけども、とってもいいって言われてる、ドイツの B で始まるメーカーの車に乗ったことがあるんですが、最後がどうしてもですね、どう力を調整してもカクンって止まるんです、
はい、
あれどうにかならんのかなと思ったんですが、
ああ
いうのもいろんな車にあるんですかね。
ありますね。それもね、今度はね、このあそこ その運転席から座った時の、
はい、
運転席に座った時のね、操作系ありますよね、
はい、
ハンドルだとか、
はい、
アクセルだとかブレーキだとか、
はい、
あの辺もさっき そのオートマと同じで一括りにすると、この方が操作しやすいだろうっていう、
うんうんうん、
要は軽くできてるんですよ。
あの人間が操作する力が軽く軽く、
そうそうそう、
はい、
その方が運転が楽だろうとかね、運転が簡単だろうっていう、
うん、
なんか思い込みというかね、
うん、
そういうので、一番こう大切な手応えがなくなっちゃった。
まあ、楽な方が、ね、皆さん喜ぶのかもしれませんけど、手応えまでなくなっちゃうのは、
うん、結局、ね、プロのアシストをつけて、
うん、
人の操作量に対して、うん、なんか筋力が少なくて済むように、
うん、
余計なこうね、ただ助手席の人がハンドルこうやって触ってるのと同じようなもんですよね。で肝心な手応えがなくなって、はい、で要はその車とのやり取りがもうないんですよ、感覚が。
なるほどなるほど。車と対話するってよく言いますけども、こっちは話しかけてるけど向こうは
何もないっていう、
話しかけてこないんですね。
そうそうそう。そんなんでさっきのブレーキの話もね、
うん、
軽くした方がいいだろうっていうことで、
うんうんうんうん、
動力を軽くしますよね、
はい、
アシストがたくさん入って、
はい、
で要はもうペダルのところの力はちょっとで、
うん、
あと車が全部やってるんですよ。そうすると、ね、繊細さも何もないですよね、
うんうんうん、
聞けばいいんだろうっていう、
もうスイッチですね。そうなると、
そうそうそう、
止まるっていうスイッチ、
そう、それに近くなってるんで、
はい、
ドライバーがちゃんと、ね、コントロールして最後は静かにね、
うんうんうん、
そっと話したいと思っても、
ええ、
そんなことを受け付けてくれないんですよ。もうみんなそうです、
ね、だってお前止まるって言ったじゃんと、止まったじゃんっていう、
そうそうそう、だから止まればいいでしょっていうね、
うん、
それで終わってるんですよ。だから以前みたいに、
はい、
自分の筋力を持ってね、こらっと止めて、
はい、
そーっと抜くっていうのができるかっていうと、
うん、
今時それができないんです。
でもあの筋力で止めるってなると足の力がすごくいったりしませんか？僕倍力操作のついてないブレーキはさすがにまだ踏んだことがないんですよ。
いや、それを言うとね、
はい、
じゃあ散歩全くしないでね、
うん、
会社に一歩で着くようにしますか？
しないです。
自分の体重を預けて歩けるでしょ。
歩けますね。
片足で立てるでしょ、
はい、
つま先立ちできるでしょ、
はい、
で自分の体重って、まあ、50キロ60キロあるわけでしょ、
うんうん、
で今のペダル登力って3キロとか4キロとかそんなんですよ。
あ、そんな軽いんですか、
うん、でも5キロも踏むと、
ええ、
もう急停車できる。
うーん、
おかしいでしょ。
そうですね。このアシストが強すぎますね。
じゃあ散歩するとかな、ね、軽くあのトレーニングするってさ、何のことってなるでしょ、
うんうんうん、
そうだと思えばいいじゃないですか。
そんな、じゃあもう目を三角にしてギューっていつも踏む必要はないんですね。その倍数ないやつ
は、ある意味ね、その7、8キロとか10キロぐらいで踏んでても、
うんうん、
別に筋力は十分それで足りてるし、
うん、
なんて言ったらいいかな、そこら辺ちょっと散歩するのと全く一緒で、体にとっちゃいいですよね。自動車だから中でこうじっとね、身動きしないのがいいかっていうと、決してそうじゃないし、でそういう意味では筋力を使って、で自分のコントロールでね、こう緻密にちょっと強くしようとか、少し緩めようとか、もうちゃんとこうできた方がはるかにいいじゃないですか。今の車はもう全くそうだ、メーカーに文句言っても、え、止まれるでしょってそういう次元なんですよ。
そうなんですか。そうそう、メーカーの方ってすごくいろいろ研究されてたり頑張って作ってらっしゃるんだとばっかり思ってました
けど、いや意外にそうじゃないんですよ。
そうなんですか。
でもあのいろんなその時の流れで、はい、タイヤのグリップは良くなってるし、車両重量は増えてるし、だからエンジン出力も出てきてるし、で周りがどんどんどんどん進んでるし、で結局それに合わせた部品を手に入れて組み合わせてるだけで、なんかね、人に対してどうかっていうのがね、ちょっとこうね、置いてこぼれにされちゃったんですよ。
あ、じゃあプロダクト優先で人が中心にいない開発になっちゃってる。
そう。でその人じゃあどうなのって言ったら、さっきのね、軽い方がいいでしょってその程度なんですよ。いや何もなくてね、ゲームセンターのハンドルみたいにスカスカですよって言っても、いや軽いからいいでしょ、回せば回りますよって。
いや運転しづらいですよそれは。
わかるでしょ。
僕あのゲームの、テレビゲームのドライビングゲームって、むちゃむちゃ苦手なんですよ。
そうそうそう、
あの真っすぐ走れないんです、あれの感覚になっちゃってるんですね、だいぶ。
全く その通り。だどっちかというとね、こう視覚で、いわゆる前を見て視覚情報で、あっちに行こうとかこっちに行こうはできるけど、それ以上ではないんですよ。で自分が操作してても、もうすでに遅れが生じたり、量もあんまり約束じゃなくて、確認は行きたい方に行ってるかどうかずっとこう確認しなきゃいけない。手応えで、例えば高速道路でね、進路がずれ始めたから、あちょっとこっちに行きたいと思っても、いわゆる操作をしなきゃいけない。昔だったら多分ね、手応えを感じて、あこのくらい手応えの加減でちゃんと綺麗に戻ったりね、止めたりできたのが全く今できないんですよ。
そうなんですか。
だから今度はあの高速道路で前を走る車をちょっと見てるとね、フラフラフラずっとしてますよ。
います。あれはそういうことなんです。幸い僕の車は古いんで割とやりやすいかなと思ってるんですが、
油圧のアシストだったらまだいいんですよ。
油圧の方がいい。
油圧の方がね、少し手応えがあるんで分かりやすいんですよ。
まあ、重捨てほどではないにしても、まだ今最近電動アシストが増えてきてるじゃないですか。
重捨てと油圧になって今電動ですよね、電動になるとね、あのいわゆるゲームセンターのそれとねほとんど同じなんですよ。
そうか、モーターがアシストしてしまうから、入力に対してこうリニアじゃないというか、
リニアじゃないというかね、気迫なんですよ。
もう
ね、むしろあの教えられた通りに制御が入ってるんで、ここの力を勝手にコントロールされちゃってるんですよ。だからタイヤの情報はないんですよ。いわゆるステアリング中心にアシストをこういうにしなさいってかけてるんで、タイヤで何があろうと、タイヤだとパンクしてようが何しようが、ここには来ないんですよ。
電動のパワーステってそうなんですか。ステアリングの方からの入力
に合わせてアシストをしてるんで、こっちが1キロ加えたら、じゃあ3キロ入れますよみたいなね、最初から約束されてるんで。だから極端な話だけど、ドライの舗装と、それから圧雪路で走っても、ここは一緒なんですよ。
危ないじゃないですか。
その通り。
だってタイヤからの入力もあって、それハンドルに変えて、もちろんドライバーもそれに応えていくし、
いやむしろね、それをこう遮断するのがいい車だって思ってる。
ああ。
本当に今の車スカスカですよ。
そうなんですか、
だからさっきもドライでね、急に雨が降り出しても何にも変わらないんですよ。ということ、
雨降ってても
同じ同じだから、雪道行っても、アイスバーに行っても、ここの手応えは同じです。何にも変わらない。
じゃあ普通のドライな路面と思って操作しちゃったら破綻するんじゃないですか。
なんだからハンドルからで、その路面情報っていうのは基本的にもうないもんだと思わないといけない。
それを知ってないといけないんですか。それ知ってないといけないって言われても一般の方困ると思うんですけど。
それで仕方ない、こういわゆる自分の視覚情報が全てなんです。
そりゃ疲れますね。
だからもう、だから大概ね、もう高速でみんなね、一生懸命こう両手で握って走ってますよ。
あ、怖いから。
もう本能的にそうするしかない。
そんなに車と人間の距離が離れちゃってるんですか今。
そうだから、人が今度は負荷がものすごく増えてるんですよ。以前はもう生の手応え、生の機械だから、 自分がどうしようっていうのをやり取りができたんだけど、今はもうあのなんていうか本当にね手応えの変化は何にもないんで、もちろんゼロじゃないんですよ、いろんなのがあるんですけど、はい、タイヤが今どういう路面を捉えてるとか、そういう話じゃないんですよ。
じゃ車の操作ではなくなってきてますね。
なんと言えばいいんですかね、
インプットをこう、まあ、もちろん全部インプットなんですけど、車を直接操作してるっていうよりも、そこの間に1枚コンピューターみたいなものがあって、 それへの入力をポチポチ作ってるっていう、
でそれの確認は目視でやるんですよ、は
い、目だけ、
目だけなんです。だから当然時差も生じるし、はい、それから次の操作を加えるにしても、その量も適量かどうかはまたこう返ってくるのが分かんない、すごい恐ろしいでしょ。
危ないですね。
だからそれが実はリアルタイムで手応えだとか情報を取ってるっていうのをメーカーの人って知らないんですよ。
知らないんですか。
自動車って絶対それがいるっていう話なのに平気で遮断してるんですよ、だからガーンってやるんですよ。でぶつかって気がつくんですよ、ああダメだったって。
それはもう遅いですね。
そうの MT 車はありえないでしょ、自分で自らクラッチをつないで、エンジンを吹かせて発進するわけでしょ、でやめようと思えばすぐやめられちゃう、あれはちゃんと機械とのやり取りができてるんですよ。
ああなるほど。
そうでしょ、それも瞬時でしょ、クラッチをこのくらい離したら、なんか振動が来て、あそろそろ動くぞって分かりますよね、自分の操作とフィードバックがもう同時進行なんですよ。でも AT 車はそーっと踏んでって動くまで踏むしかないじゃないですか、
そうですね、
どっから動くかって分かんないんですよ、だからちょっと早めに迎えに行ってこう抜いてってやるんですよ、みんな。
なんか操作の方向が逆だ。
逆だから乱暴っていうわけじゃないんだけども、その車とうまい付き合い方を覚えてみるとそれになっちゃうんですよ。
じゃあ人間の側がこう悪い方に教育されちゃってるんですね、車から。
もう仕方なく。で電子制御っていくらやってもね覚えられないんですよ、機械が勝手なリズムを持ってるんで。あ、そうですよね、仕込まれた、そうなんですよ。だからそれがあの、まあ、自動ドアと同じですよ、こうやって立ち止まって待たなきゃいけない。
そうですね、
ね、全く同じ
なの。あ、なるほど。
自分で開けるんだったらいいじゃないですか、操作も加えて、このくらいの重さだなとかね、で閉める時だってこうやって手を離すと、この質量だったらこのくらいの勢いでカチャッと閉まるって、自分家の家だったらできるじゃないですか。
できます。
ああいうことが自動ドアできないでしょ。
できませんね。
せいぜいね、こう触って開いてくれるドアは、そこから物事が始まるって分かるんですけど、そうじゃなくてこうやって行くと勝手にこうブラッと開いて、まああれだと思えばいいですよ。
その違いか。
全く違うんですよ。だから
楽だけど、それはドアが開いてくれたんであって開けたではないんですもんね。車が走ってくれたであって走らせてないし、自分の意思とは反したところで、自動ドアもそうですよね。通りかかったら開いちゃったとか。
そうで、例えば前の人が行き過ぎて、ドアが閉まりかけてる時にこう差し掛かると怖いですよね、止まんなきゃいけないし、そういうことなんですよ。で自動車はなぜずっと移動し続けてるでしょ、だからさっき の自分の操作に対して返ってくる情報はもうリアルタイムだけ危ないんですよ、だって1秒間に十数メーター行くわけでしょ、だって 0.1 秒遅れても誤差ってどんどん広がっていくじゃないですか、だから遅れは許されないんですよ。
そうです、
当然ですよね、だって、ね、道が外れたからいけねえってこうやる気にいかないでしょ。外れるかけた時に知りたいですよね、それがもう車が移動してから今分かるぐらいなんですよ。
あ、そうなんだ。移動する前、あ、行っちゃうよっていうんじゃなくて、あ、行っちゃったでしか。
そうそう、最初の手応えがなんか変わってタイヤの向きがこっちに今取られそうになったっていうのは分かんないんですよ。そうでしょ、さっきの話でもうここに帰ってこないんだから。だから本当ね、目視で今ずれたっていうのが分かるまで分からないんですよ、
だって教習所とかでもね、ちょっとよそ見するとすぐに車はこんだけ動くよって教わるじゃないですか。
そう
それをメーカーがというか車がやっちゃってる感じですね。
そう、自動車のメーカーがそれやってる。だからよそ見しちゃいけないっていうのは別の意味があるんですよ。
よそ見してられないですね、もはや。
られない。だからもうあのドライブに行ってね、いい景色だななんてね、外見てられないんですよ。一生懸命ザーッとこうやって自分がこう道から外れないようにしなきゃいけない。
それは車の運転楽しくないですよ。
そうなんです 楽しくないぐらいだったらまだいいけど、事故多いでしょ、あれ結局その足ごたえも何にもないんで、何の操作をしてるかわからないっていうんで、もう半分ねクイズみたいな車でしょ毎回クイズを出されてるみたいなね
さあ今どう動いたでしょ
そう今何のペダル踏んだでしょうみたいなね、今ブレーキペダルもアクセルペダルもあんまり変わらないでしょ、重さが。
え、そうなんですか
あの最初の車乗ると分かります、普通にコンマ 2G ぐらいで停止するときって本当触るだけなんです、そわっと。でアクセル触ってもね同じなの、こっちの方がひょっとしたら重いかなみたいな車があるんですよ。
それは電子制御だから、
電子制御でもう人工的に作られてて、自分の筋力で踏むにはこのくらいがいいんだって誰かがこう決めたんですよ、捏造型のね。
それはまあデータ取って平均とかでやってるんでしょうけど、
そう
でも
全然こうありがたくないんですよ。
そうですね、こんだけ踏んだらこんだけ出るよとかこんだけ止まるよっていうのは分かってくんないと。
そうだしね、足元を見ながら踏むわけじゃないんで、あの踏んだ瞬間に、あ、これはアクセル踏んでるとか、これはブレーキ踏んでるって分からないと怖いですよね。
怖いですね。
今両方とも同じなんですよ、だから踏み間違えるんですよ。
そういう理由もあるんですか
そうでしょう、だって人間だからいろんなことを身につけられるというか覚えられるでしょ、でも相手が同じだったら分かんないでしょ、なんかことが起きないと、間違えたかどうか、それがもともとアシストのない車はブレーキペダルってすごく重いじゃないですか、アクセルペダルとはまるで違う重さでしょ、踏んだ瞬間に分かるの、あ、これアクセルだって、
あ、間違えたって戻れるんです
よ。ブレーキは自分がイメージしてね、足応えはこんなが来るはずだと思って踏むじゃないですか、で来なかったらこれは間違いだって瞬時に分かるでしょ、だってお茶碗にご飯が入ってないか分かるじゃないですか。
分かります。どんだけの力で持てばいいか、
わずかなグラウン数でも分かるでしょ、あれと一緒で分かるはずなのにそういうことは無視して、ただ単に軽い方がいいとかね、女性は踏めないからとかね、勝手なこと言うんですよ。
いや、女性力強いですよ
だからね、不思議ですよ。で結局ね、そういうそのよそ見しちゃいけないっていう話がね、冷静に考えたらそういう車だから、それはよそ見しちゃまずいよねって話になるでしょ、で2時間走ったら休憩しなさいってなるでしょ、それは疲れるわなっていう、ことなんですよ、だからあれは本当に冗談じゃないですよ、車が良くないんですよ。
僕個人的な理由もあるかもしれませんけど、あの車でもう20年前の車ですけど、延々走ってても大して疲れないんですよ、で人からはオープンカーで音もうるさいし疲れるでしょうって、なんで休憩しないのって言われるんですけどいや別に疲れないんだけど、
その通り、
むしろまだ人の車借りたりして運転してる時の方がよっぽど疲れるんですね、慣れもあるとは思うんですけど、
なんか違う緊張感がありますよね、
なんだろうと思ったらそれなんですね。
そうです、その通り。だっておかしいでしょ、座ってるだけなのに2時間で疲れるってのは。
そうですね、そしたら映画見てられないですね
そ
うか、
でむしろ多少あちこち動いてね、こう筋力を使った方がいい話だし、で自動車の中でこう今言ったね、操作がしづらくてまっすぐ走らせなくて神経すり減らされてすごく疲れるゾーンが一つあるでしょ、でまあ割合普通の車と、それからもう一つはね、本当に、ね、軽く散歩してきたみたいなね、いわゆる高揚感のあるような車があるんですよ、多分ロードスターはそっち系かなと。楽しいとかっていうよりも別に苦痛じゃないし、乗ってることも気持ちがいいし、で移動できるしってね、いい方にこう広がっていくと、結局ね、さっきのそのずっと前集中してる車はよそ見もできないし、もうちょっと後ろ見た方がいいよとかって言われても
見てられないですね。
見てられないでしょ。それがちゃんとこの車は約束通りまっすぐ走ってくれると、で手応えでも進路がずれたぞって教えてくれると、そうするとやり取りがすごく楽じゃないですか。これは周りを見る余裕だとか、ちょっとぐらいこう看板見てても何も起きないと、その方が全然いいですよね。そうするとね、こう神経の使い方も違うし、運転操作そのものもうんとその何だろう、労力が少なくて済むっていうか、で今はね、とても乗りづらい車をあんた一生懸命走りなさいよっていうね、負荷がものすごく大きいんですよ。
なんで技術は進んでるのになんでそんなことになっちゃうんだろう
ね
え技術が進んだからそうなっちゃうんですか。
その進み方の使い方ですよね、やっぱり人っていうのはもっと本当にそうなのっていうのを振り返って考えればいいのに、もう一方的に軽い方がいいとかね、もう決めつけてるんですよ。軽いのは確かだけど、でも大切なね、最初のようにあった手応えだとか情報はどうしたのってなると、そんなものが必要だと思ってないんですよ、車の運転に。 だから厄介なんですよ。
それはメーカーの人が気づいてくれないと。
だから今ねもういろんなものついて安全だなんだって言ってるけど、ものすごく扱いづらい。もううちもたまにこう候補者が来るでしょ、試乗車で、はい、そうすると来てくれた人に、はい、こう座ってシート合わせたいんだけどってさ、これどうするんですか、あじゃあボタンここですとか、ね、前ですかって聞くでしょ、で次エンジンかけるのって、ね、本当そうなの。そうしないともう怖くてしょうがない、うん、約束通りにこうセットされてないというか、ね、うん、でこの車独特のなんかいろんなルールがあって、うん、
あ
なんとなく分かる
か、分かります。
でそこから入っていくん で例えばこうシフト入れるにしても、うん、本当にそのまま入るのかどうかも分からないんですよ、うんうんうん、ね、最近のベンツかなんかはこういう小さなレバーなんですよ、ドライブとバックと。
えもうレバーってこう生えてるんじゃないんですか、
ないんですよ、
とかから
ないんですよ、前か後ろかだけの、ゲームセンターのそれですよ、信じられないでしょ、
ベンツですら、
ベンツはそういうのあるんですよ。だからある意味その車に乗ったら、うん、従来自分たちが知ってる、うん、その古典的っていうかね、うん、今までの約束じゃないものがいっぱいついてるんですよ。だから本当に一個一個ね確認しないと冗談じゃなくそれやらないと何か分かんないでしょ、うん、だここでこうバックさせるだけでも怖い、恐ろしい本当にこれで全然冗談じゃなくね、はい、誇張でもなくもうその通り
だ。じゃ他の操作系とかはどうなんですか、そういう車はやっぱり運転しててちょっとって
ちょっとですよ、
思われる。
だからもう慎重に慎重にそーっと走って、ね、ありがとうございましたっていつも返す。あれ夜に受け取ったらもう大変ですよ、操作系いちいちこうね調べてってっていうことになるでしょ。で足元もそうだし、だから出る間にまあ少しだけ距離があるんで、あの間にブレーキもちょっと確かめてガツンと効くのか、そっと効くのか。
ブレーキも千差万別ですもん今ですね、国政さんからニュートンブレーキっていう本をいただいたんですが、
はい、
ちょっとこれも教えていただいていいですか。ニュートンブレーキって僕初めて聞いたんですが、ブレーキどんなもんなんですか。これ
は、ね、ブレーキのかけ方を総称して言ってるんですけど、はい、ね、単純にね、ブレーキをかけ始めたら、
はい、
一定の力のまんまで止まるっていう、うんうんうん、それだけなんですよ。
そんだけ
途中で足したり、はい、引くと、まあ助手席の人は不愉快ですよね、うんうんうん、いわゆるポンピングみたいにすると、はい、だからできるだけ一回踏んで自分がイメージしてる強さになったら、その後ずっと一定にして止まる、っていうのを、まあ、提唱というかね、はい、それが一番いいブレーキなんですよと、うんうん、でそれいろんな理由があって、
はい、
例えば分かりやすいのは氷の上だったら、
はい、
まあ、摩擦係数って言われてるね、はい、グリップ力は 0.2 とかって数値なんですよ、うんうんうん、通常の舗装の約5分の1ぐらいなんですよね、はい、5分の1から4分の1ぐらいかな。そうすると一番短く止まろうと思ったら、はい、氷の上とタイヤとの摩擦の最大限を使いますよね。
そうですね、
当然、
はい、
で今だったら ABS がついてるんで、はい、いくら思い切り踏んでも、うん、ABS がビビビビと効いて、うんうんうんうん、一定しか止まらないでしょ、うん、そうするとそれを逆算するとちょうど ABS が入るところで踏んでると、はい、動力一定ですよね、
はい、
でそれ以上踏んでも意味ないですよね、うんうんうん、ABS が来ても、はい、で普段からその踏み方で止まってると距離感が身につくでしょ、
うんうん、
ね、公園の上で例えば北海道の人たちは、はい、冬にそういう経験をずっとたくさんするわけですよね。そうするとこのくらいしか上限は効かないと、うんうん、でそれでいてこのくらいで止まるっていうのはだんだん身についてくるでしょ、うんうん、とちゃんと安全に止められるじゃないですか、
はい、
で全く同じで舗装路でも例えば 0.3G とかで止まると、うんうん、そういう時も 0.3G を出して、はい、一定にして止まってると自分が思ってるその距離感っていうかね、
うんうんうん、
それが分かってきて、はい、で常に一定で止まれると、
うん、
そうすると今のこの車のスピードで止まるためには、うんうん、
はい、
このくらいの強さでこのくらいの距離が必要だっていうのが、うんうん、だんだんセットでこう身についてきますよね。
まず感覚が
身
につきますね。
でそれがものすごく重要 で、うん、でそれが身についてくると、
はい、
例えば100キロ出してると、うんうん、自分のイメージで穏やかに止まろうと思ったら、うん、ものすごい距離がいるんだって分かりますよね、うんうんうん、自動的にこう、ね、車間距離が決まってくるんですよ、
うんうんうん、
でギューッと詰まったら、うん、これはすごく危ないところにいるぞと、自動的に分かりますよね。
分かります。
でその距離感を知らない人は結局踏めば止まるっていうね、なんかこう霞の向こうの話しか信用してないんですよ。
あ、でもそれはまたさっき の機械と人間の話になっちゃう気がしますね。
車の場合は止めるのは 100% 運転手ですよね、
うんうんうん、
運転手が判断して、はい、ブレーキ操作をして止めるわけですよね、はい、だから車の運転って車を止めることを覚えることなんですよっていう。
ああ、なるほど。
で、止められさえすれば事故起きないでしょ。
はい、ね、その通りです。ちゃんと止められれば事故は起こります。
原点はそこなんですよ、はい、でみんな止められないからあちこちでぶつかったり、うん、いろんなことやらかすわけですよ、うんうんうん、で一つにはさっきもその距離感を持ってないんですよ。で自分が普段使っているのは弱いブレーキ で、うんうん、で何かあっても強く踏めば止まるっていうね、うん、全くね根拠も裏付けもない話を信じてるんですよ。だから平気でボーンとぶつかる。
なるほど。
でぶつかって あれはいけないんだって、
遅い
気がつく。
いや当たり前じゃないですか、ニュートンブレーキって、
うん、
当たり前のことをやろう。
当たり前のこと。でそれを普段こうニュートンブレーキっていう名前にしたんですけど、はい、トイレ行って止まるってやってると、はい、だんだんこう身についてきますよね、その距離感が、そうするとさっき の、 その車間距離も分かってくるし、それから自動的にその自分のリズムもできてくるし、うん、で路面によってちょっと気をつけようとか、うんうんうん、でこのくらいで行けるとかって当然わかりますよね。
この路面だったらこんぐらいにしとかないと止まれないぞって
余裕しろがあるかないか、ね、はい、分かってきますよね。それがみんなはねもう自分のリズムで自分の踏み方でいつも止まってるんですよ。で信号止まるときね、みんな違う止まり方するでしょ、はい、ちょっと手前で止めて、そろそろっていく人とガーッと最後にってガーンと止まる人と、うんうんうん、あのことやってるとお互い同士もすごく厄介ですよね、うん、早足で歩く人と、うんうん、ゆっくり歩く人がいると一斉にせいでみんなで行こうよと思っても、うん、うまくいかないですよね、うんうん、であんなで事故起きるんですよ。
なるほど。
それを、0.2G とか 0.3G っていうのは日常のね、はい、正常な G がありますよっていう話も出てきて、はい、でこれはさっき の、 あの身につけるにはこの方法ですよと、うん、だからね特別な練習いらないんですよ。普段の運転の中でちょっと頭でイメージしてやっていけば、はい、当然だけどみんな身についてきて、うん、それでね10人に1人ぐらいはね、はい、本能的にこれやってるんですよ。だって自分でこう動力を変えると不愉快でしょ、助手席の人もそうだし、はい、だから踏み始めたら、はい、ずっと一定にして止まるっていうのを身につけてる人もたくさんいるんですよ。だから無理やりこうしなさいって話ではなくて、はい、ちょっと考え方を整理してやると、はい、これもいろんな路面がありますよね、うんうんうん、でこれはある意味逆らえないですよね。
逆らえないです。
自然の法則なんで。
自然には逆らえないです。
でやっぱり運転手の側でじゃあこの道で安心して止められる、はい、自分が安心してね止められる距離を持たなきゃいけないし、うんうんうん、速度の管理もしなきゃいけないでしょ、
はい、
そういうのを身につけるのにニュートンブレーキっていうのをやれば、うんうん、もう全部できますよと。
じゃあ一番大事なブレーキをこうちゃんとうまくやることによって、うん、他の路面状況を把握したり、うん、自分がこういうコントロールしてるぞっていうそこにまで発展して車の運転総合的に
そうそうそう、もう全て
うまくいく、
うん、間違いなく。それで多分ね、サーキットとかね、はい、スポーツとか興味ある人は、うんうんうん、この本見ても、はい、いや俺には関係ねえなと思うんだと思うんですよ。
ほう
でもっとほらテクニックとかね、
ああなるほど、
かっこいい話を欲しがるでしょ、うんうんうん、富士スピードで走るんだったら、うんうん、じゃあヘアピンどうやって回るのとかね、うんうん、なるんですけど、さっきのブレーキでコントロールすることで、うん、そのコーナーをねいかに無駄なくかつタイヤのグリップを最大限使って、うんうんうん、綺麗に走るのがラップタイムを縮めるコツですよね、うん
はい、
でそのためにはそのコーナリング速度を選択しなきゃいけないでしょ、
う
んうん、そのコーナリング速度はブレーキで決まるんだよ。そうですね、200キロで回ってるのが、うんうんうん、100キロまで落とすとする、うんうんうん、それいかにね効率よく100キロまで落とすかっていう判断力と実際の操作ですよね、うんうん、それのものすごく精度が高いのがレーシングドライバーなんですよ。で結局は、ね、ブレーキにたどり着くんですよ。
じゃあ僕らが普段運転しているテクニックというか技術と全然違うものを使ってるんではなくて、
全くない、
全くない、延長線上で高みにいるっていう、
そう、それの精度がうんと高くて繰り返し同じことができるっていうだけのことなんですよ。別にねだっておかしいでしょ、一人の人間がやってるんだから、うんうん、街乗りしても、うん、さっきと言っても実は技術は同じはずですよね、うんうん、例えばねピアノの弾けない人が、はい、ステージとピアノがあったら弾けるかってのはさありえないでしょ。
あ、無理ですね無理ですね
同じなんですよ。ましてサーキットに行ったら上手くなるってみんな思ってるでしょ、うん、でステージだけあって、うんうんうん、ピアノが上手くなるとは思えないですよね、うん、やっぱり普段の練習がいりますよ、
ね、必要ですね。
で全く一緒なんですよ。
同じ人間がやるんですもんね。
そうです、そうです。でそれの一番スタートラインっていうかな、最初何かやるのっていうのはこれに書いてあって、うん、でその知識なり方法で まあ、なるべく分かりやすくというんでこの本はね、
はい、
あの中学生ぐらい、いわゆる免許持ってなくても、うんうん、読み通せば、
うん、
あ、車の運転ってこういうことねっていうのが分かるように、うんうんうん、というので編集の人とね考えたんですよ。
今とっても分かりやすい言葉が G コントロールは、重力コントロールは、うん、赤ちゃんを抱き上げる時のようにと書いてありますが、確かに
そう、あの触ると G が出ますよね、
はい、
ハンドルだったら横 G が出るし、はい、ブレーキかければ前後 G ですよね、
うんうんうん、
でかけ始めの一瞬に、うん、さっき言われたね、話すときにガンとするの嫌でしょ、
はい、
あれもなんかこうそっとやりたいな、収めたいなと思うのに、うんうんうん、車が言うことを聞いてくれないわけでしょ、
はい、
同じなんですよ、そのことを言ってるんですよ。一瞬の操作の変更するときの一瞬だけ気をつけましょう。ハンドル切るにしても最初ちょっとこうやってやってこうやってやると、
うん
うんうん、まるで違う運転になるんです。ブレーキも同じでうっかつに踏んでしまうとガンと来たり、効、うんうん、かなくて慌てて次に踏みましたりしますよね、
うんうんうん、
で最初のところだけ綺麗にこう立ち上げるっていう、で話すときも同じで、
うん、今それがやりにくい車が増えてしまっている。
もういくらドライバーが努力しても全く受け付けてくれない車がもう非常に多いという。
いや、教習所はもう重捨ての重ブレーキでみんなやった方がいいじゃないですかね。
いや、そうですよ。そうすると車とのやり取りがもうダイレクトですよね、
うんうん、
で例えばブレーキがすごく重い車だと、うん、多分ね、スピード出さなくなる、
うんうんうんうん、
スピードがいっぱいだと動力いっぱいいるわけでしょ、うん、効果するわけです、うん、こんな力いるんだったら次スピード出すのやめようみたいな、うんうんうん、それとか、うん、速度落としきらないでコーナー入ると、
はい、
やたらハンドル重いでしょ。
重いです。
で直にもうこのスピードは自分が思ったスピードじゃないと、はい、もう少し落としたつもりだったのに、うん、次から気をつけようとかね、
うんうんうん、
でそれがちゃんとシンクロすると、うん、よしこれだってことはね手応えとしても分かるわけですよ、
うん、
そう、この感じで曲がりたかったっていう、うんうんうん、とさっきのどっちかとね脳がぐるぐるいい方に回ってくるんですよ。
ああ、なるほど。
だからゆっくり走っても楽しいっていうね。
そうですね。
最近の車はそういうなんかね、車とのやり取りがこうすごく気迫で、うん、面白くないんですよ、
うん、
でいくら努力してもその覚えられない、
うんうんうんうん、
ね、電子制御って、うんうん、だとこれちょっと余談が入ってるんですけどね、はい、まあ、そんなんでね、これはもう全然難しい話とは全く逆で、
はい、
考え方の整理なんですよ。ここから入っていけば、ああなるほどねっていうふうに分かるように。
そう、国政さんの本ね、そうだったんですよ考え方の整理っていうかね、なんかこう僕の中では表面化してなかったけど運転してる時に、うん、多分感じてたんだなっていうことを、うんうんうん、言葉にして、ね、説明してもらった感じがするんです。
そうです。
営業版が高速道路をぶっ飛ばせる理由はい、そういうわけで下平さん、
はい、
さあお聞きいただきましたけれども、
うん、
ですね、かなりこう、
うん、
真に迫ったというかね、確信をついた、
うん、
マジかと、
うん、
いうようなお話がいっぱい出てます。だって普通ね、2時間走ったら休憩しなさいとか言うじゃないですか。
うん、
それは車が悪いんだと。
車にも言われますよ、そろそろ休憩しませんかって。
え、車に言われるんですか最近は。
言われますよ。
マジか、
うん、
でもそれもね、きっとね、国間さんに言わせればね、
うん、
メーカーの技術者の甘えだよと疲れない車を作んなさいよってことになると思うんですよね。
うん、
そういったあたりもね、バシバシと話してくださったんですが、
はい、
割と唐突に終わってるでしょ。
うん、
そうなんです。これですね、あのインタビューのね半分くらいしか、うん、今回配信できてないんですよ、はい、
え、
あのね、インタビューね、この倍近くあるの、
うん、
は？ここでもですね、すごいことをね、いろいろお話してくださってる。運転が上手くなる方法とかね、うん、
はい、
あとね、軽トラ、
うんうん、
軽自動車のトラック、
はい、
あれがね、なんで運転楽しいのか、うん、あれね、運転楽しいんですよ、軽トラって。
うん、
またね、軽トラに乗ってる人ってね、運転うまかったりするんですよ。
本当
に手足のように扱ったりね。それがなんで、
うん、
まあ、別にレーサーでも何でもない方々がそんなことできるのかとかね、はい、
うん、
すごい話がいっぱい日本車ボディが弱いってよく言われるんですね、
うん、
でも最近は配転鋼って言って、すごく強い鋼を、鉄を使っているんです、
はい
はい、それでも、
うん、
ボディがね、ちっとも強くなってないんですよ。
え？
それが一体なぜなのかなんていう話をですね、
うん、
フルバージョンではやってますが、
うん、
そちらはですね、村内雑貨店は、村内プロジェクトの番組は audiobook.jp さんで有料配信しておりますけれども、
はい、
聞き放題プランではね、
うん、
この通常の番組聞けるわけなんですよ、
はいはい、
でせっかくね国政さんにねいいインタビューをしてまいりましたのでこちらフルバージョンはですね出ました特別版で、1本330円ですかお買い求めいただいて、はいはい、ぜひともあのお車に興味のある方はですね本当に聞いてください、は
い、お
でまだねあのオーディオブック .jp さん登録してないよとかっていう方もあの、うん、聞き放題プランっていうのは毎月750円かかるんですけども、
はい、
そうじゃなくても単品で買うこともできますの で、
うんうん、
でそういうところで聞いていただけるとまた楽しみが広がるんではないかと思います、
うん、
じゃあぜひともですね
そうじゃない人でもこれだけはっていうのが買えますからね
そうそうそうそうピンポイントでね、
うんうん、
っていう聞き方もできますのでは
い、
ぜひとも、ご購入いただいてお聞きいただければと思います、
うん、
じゃあお聞きいただいてまた感想なんかもね
そうですねこれはぜひいただきたい
あの和だよとお前は一体どこまで行くんだと、うん、もうこのところねインタビューが続いておりますんで、そういったメールもお待ちしておりますんでそういったメールの宛先を下平さんからお願いします
はいこの番組、村内雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。村内と名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、村内理科の時間 B、村内美術の時間と3番組あります。村内プロジェクトというフレンズでお送りしております。村内プロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますのでご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。村内プロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.comsonnai.com となっています。村内プロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
特別版の方ではね、チューニングの極意とかね。
うん。
新車が売れない理由とかね。
ほう。
ここまで来るとね、こういうこと聞きたくなるんですよ、俺は。じゃあ国政さんがこれだって思う車ないのかと。
ああはいはいはい。聞きたい。
これはですね自動車メディアとか自動車雑誌とかねそういったものはできない質問ですね。
うん、
結構ですね。
うん。
じゃあどの車いいんですかってのを聞いてきました。
聞いちゃったんだ。
はいそれに対する答えもいただいてまいりましたのでぜひともお気になっていただきたいなと思います。
これは一丁の価値がありますよ。
ありますよ。
絶対に。
ああ、ぜひともですね、お聞きいただいてと思っておりますので。
はい。
それでは、そんな雑貨店無料版の方は、ここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。